通告8番浜口正秀君。
こんにちは、通告8番5番議員浜口正秀です。質問事項は安心して住めるまちづくり、質問用紙は町民生活の実態と保全、木々の緑に囲まれた小高い丘、絶えることなく流れる山々からの沢の水、そして町を取り巻く波静かな沿岸区域、私たちの町はこのようにありがたい自然環境に包まれています。この恵まれた自然環境を生かすことこそ嶺北町の産業振興に生かすべきで、今町が取り組んでおられる一次産業への重点取り組みは現実的で町民の気持ちを汲み取った最善の取り組みかもしれませんが、近年の全国的な少子高齢化という社会現象と合わさった一次産業等の後継者が不足という非常に重要な課題への具体的な対応を関係者へ告知する必要があります。ところで熊本空港そばの自治体に投資額1兆2900億円で TSMC が2024年2月24日開所式を行いました。これを受け今後国も県も万全の対応をされることでしょう。そのことによって福岡から鹿児島までの陸路の高速化、近代化が期待できます。これを機に富岡港と茂木港間のフェリー就航を復活し、環境産業の充実に努めるべきと考えますが、いかがでしょうか。さらにこの TSMC の進出に合わせて本庁から撤退された企業に帰ってもらうことにも力を入れるべきです。太陽光発電を計画されているやにお聞きいたしましたが、やはり事業従事者に協力いただける環境を作ることが重要です。合わせて本庁に立地する石炭線焼火力発電所の維持管理上、燃料の搬入等は海上運搬にしても大型機器等の運搬のためには大型車両の運搬のためには国道の見直しも必要です。センターラインのない国道を大型貨物車が走行しています。早急にセンターラインを敷設すべきです。町内には県道も複数本設置されています。いずれも集落と生産現場の重要な道路です。先日生産者の方とお会いし、道は危なくないですかとお尋ねしましたところ、危ないけれどお願いしても音沙汰なしだと悔やんでおられました。議会からは早急な維持管理を再三提案しておりましたが、熊本県とはつながっていないのでしょうか。事故が起こってからでは遅いですよ。河川の管理で交通深い側の河口から200メートル上流の右岸には農地や家屋への浸水防止と思われる土のうが設置されています。これまでこれの管理をお尋ねしてまいりましたが、まだ何の手当てもされていないようですが、今後の計画を教えてください。坂瀬川、松原川の河口は最近補修が済んだようですが、草が生え放題です。どのような対応を考えておられるのかお尋ねします。町には公共施設があります。いずれも公衆トイレが設置されていることでしょう。この公衆トイレの設置数に問題があると提起しておられます。性別、種類によって排出時間差があり、このことから問題提起されたものと考えますが、本庁ではこのような問題、課題はないのでしょうか。質問用紙に世界平和の可能性を探る。地球上の世界の国の数は一般的には国連加盟国数は193カ国で、日本が承認している国を含めると198カ国 と考えられます。そして2025年の人口は約81億人と推定されています。その他にも私に確認する術はありませんが、数え切れない数多くの生物が生存していることでしょう。ところで最近の家庭では24時間テレビはつけっぱなしではないでしょうか。そしてその画面には立派なビルディングにミサイルと思われるものが撃ち込まれ、次の画面では真っ赤な火柱が立ち上がり、コンクリートの瓦礫が散乱しています。次の画面では血だらけの子供が抱きかかえられたり、担架で運ばれている画像が映し出されていました。見るに耐えられません。しかしこれは現実なのです。レーグ町がこの戦争を食い止めることは厳しい取り組みなのかもしれませんが、何かできないのでしょうか。何もできないのでしょうか。お尋ねをします。再質問は自国自責にて行います。どうぞよろしくお願いします。
町長。
ただいまの浜口議員の質問に答えさせていただきます。まず質問用紙1、町民生活の実態と保全の1点目、富岡港と模擬港間のフェリー就航の復活についてでございますが、この件につきましては昨年9月の議会定例会での浜口議員からの一般質問にお答えさせていただいたところでありますが、その後の状況も含めて改めてお答えをさせていただきます。長崎市の鈴木市長が選挙公約として掲げられた新長崎ビジョンの中で、広域観光を見据えた模擬天草間のフェリー復活検討を掲げられていたことを受けまして、霊屋町といたしましても常々富岡模擬港間の航路利用を促進、そして長崎をはじめ福岡佐賀県からのさらなる交流人口の拡大を図っていければと考えておりましたので、令和6年2月に長崎市役所を訪問し、鈴木市長をはじめ関係者の皆様と意見交換をまずさせていただきました。その中で古くから往来が盛んで、また文化の伝承も続けてきた経過等も踏まえた上で、今後さらに長崎市と霊屋町を含めた天草地域全域で取り組む広域的な観光の推進と、長崎、天草、鹿児島の西海岸縦断ルートの活性化を図る必要があること、 TSMC の進出や福岡都市圏へのアジア圏域からの観光客の増加をはじめとしたインバウンド需要の高まりへの対応として、長崎と天草地域双方の個性を生かした観光地を回るルート設定が必要であること、また令和6年の元旦に発生をした能登半島地震を教訓として、防災や物流、海上輸送に関する対応が必要であることなどを確認するとともに、フェリー復活に向けては現在の航路の利用状況からも、まずは両市町間の交流をさらに活性化していくことで利用者の増加につなげ、機運を高めていかなければならないことなど意見交換をさせていただいたところでございます。特に災害時の有事の対応につきましては、先月の熊本県内の豪雨災害においても、国道266号の上天草市松島町の2号橋と3号橋の間や、宇城市三住町の畑から中村地区の間、国道57号宇城市三住町大田尾付近が乗り面崩壊により約17時間から33時間にわたり一時通行止めになったことからも、改めて海上航路の必要性が再認識されたところでもございまして、その重要性は格段に高まっていると考えております。これらを踏まえ、令和6年度も9月8日に模擬地区においてグランドゴルフとソフトボールの交流を図りまして、11月4日開催の模擬ふれあい祭りには物産品の出展のほか、霊屋中学校の天領太鼓が初めて出演するなど、大人だけでなく子どもたちの交流も始めさせていただいております。令和7年度は4月から地域間交流推進委員に公募による5名の方を加えた8名体制とし、 主に長崎市との交流を主眼に置いた活動を活発化させていくこととしておりまして、合わせて天草市と連携を図りながら近々長崎市へ出向き、今後の具体的な交流計画づくりを進めていく予定といたしております。なお茂木地区との交流につきましても、今年度ソフトボールは中止になりましたが、グランドゴルフは10月に霊北町において交流試合を開催するとともに、11月3日開催予定の茂木地区ふれあい祭りにも出展や霊北中学校天領太鼓の出演を予定をしております。茂木地区からも10月26日に霊北町で開催される富岡城お城祭りに子どもたちに出演してもらえないか検討していただいているところでございます。このように両市長間の相互交流をさらに活性化していくことで、航路利用者の増加につなげ、フェリー復活に向けた機運を高めてまいりたいと考えております。次に2点目の霊北町から撤退された企業である旧噂についてでございますが、この件につきましても昨年6月の議会定例会での浜口委員からの一般質問にお答えさせていただいたところであります。この土地の利活用につきましては、土地の所有者であります旭化成株式会社を令和5年5月に訪問し、上席執行役員の羽賀様をはじめ前旧浅社長の竹村様にご対応をいただき、意見交換をさせていただきました。霊北町の人口減少、少子高齢化の現状をお伝えするとともに、さまざまな分野の事業に取り組んでおられる旭化成株式会社において、雇用や地域振興につながる事業展開を願いたい旨をお話しさせていただいたところでございます。その時点では太陽光発電所としての活用を計画しているとのことでございましたが、今現在も具体的な進捗についてはまだお話があっておらず、現地も定地のままとなっております。霊北町におきましては、工場等を新設される場合に固定資産税の課税免除や建設補助金などを含めた企業誘致条例もございますので、引き続き、意見交換の場を設けながら相手側のお考えを尊重しつつお願いを続けてまいりたいと考えております。次に3点目の国道のセンターラインについてでございますが、現在霊北町管内の国道改良事業といたしましては、国道389号妙見の滝付近について事業を進めていただいているところであります。議員ご指摘のセンターラインのない国道324号および389号の富岡港付近から円通寺下交差点までの区間につきましては、管理者である熊本県に対し毎年要望を行っておりまして、今後も引き続き要望を続けてまいります。次に4点目の県道の維持管理につきましては、現在県道坂瀬川御稜線鶴地区およびとろろ宮地崎線鈴松地区について改良工事を進めていただいているところでございまして、他の路線では県道本道霊北線および福礼木とろろ線について県に対し乗り面保護、路面復旧および改良の要望を継続的に行っております。またこれらの国道および県道にかかる改良等の要望につきましては、天草西一町の市長長および議会議長並びに議会建設関係常任委員長で構成される天草地域国権道路整備促進規制会においても、早期事業化早期完成に向け毎年熊本県および熊本県議会への要望活動を行っているところでございまして、本年度も8月4日に促進規制会の総会を開催し、10月28日には県知事並びに県議会への要望活動を行う予定といたしております。次に5点目の交通深谷川の土のうについてでありますが、こちらも毎年県へ要望を行っております。県の見解としましては、現在四季川の河川改修を進めており、四季川改修後に交通深谷川について検討を進めていく予定であるとのことでございます。これは県の財政面を含めたところの中での回答でありますけれども、町といたしましては並行して実施していただくよう今後も引き続き要望を行ってまいります。次に6点目の松原川河口横の雑草についてでありますが、当該地は県道坂瀬川御稜線の道路敷きでございますので、 8月22日に管理者である天草広域本部土木部維持管理課に除草の依頼をいたしております。9月中旬までに除草作業を実施する予定であるとの回答で、をいただいたところでございます。次に7点目の公共施設におけるトイレの数に課題問題はないのかについてですが、このご質問は東京都内在住の女性の方が全国706カ所の駅、空港、コンサートホールや商業施設など不特定多数の男女が利用するトイレの調査をもとに、駅に限らず多くのトイレでは男女の面積はほぼ同じ、それはまあ平等かもしれないが公平とは男女ともに待ち時間が同じになることではとの疑義を持たれて、せめて便器数を男女同数にしてほしいという提示をもとになされたものであると解しているところでございます。霊屋町におきましても役場庁舎や学校施設を含め多くの公共施設がございますが、これらの公共施設については建設当時の国が定める施設整備に関するガイドライン等に基づき便器数が設定されているものと理解しております。なお女性用便器数の少なさについての苦情等は現在まであっておりません。しかしながら乳幼児連れ用の設備やオストメイト用設備を備えたトイレの整備につきましてはやっぱり今後の改修新設においては検討していく必要があるものと考えております。次に質問用紙2項目目の世界平和の可能性を探るについてでございますけれども、今現在も世界の各地で起こっている戦争については一日も早い終結と戦争のない平和な世界が訪れることを願うばかりでございます。霊屋町におきましては先の大戦でお亡くなりになられた戦没者を追悼する戦没者追悼式を毎年開催をしておりまして、追悼式会場の隣の広場には天草の被害者の方が募金を募り被爆40年の1985年に建立された核兵器廃絶記念碑がございます。また霊屋町は長崎市が事務局を務める日本平和宣言自治体協議会に加盟させていただいております。本年は第二次世界大戦の終戦から80年を迎え戦争の記憶の継承が年々困難になっていく状況にございますが、日本非核宣言自治体協議会の活動理念であります非人道的核兵器の使用が人類と地球の破滅をもたらすことに鑑み生命の尊厳を保ち人間らしく生活できる真の平和実現に寄与するため全国の自治体さらには全世界のすべての自治体に核兵器廃絶平和宣言を呼びかけるとともに非核宣言を実施した自治体間の協力体制を確立することにつきまして微力ながら協力してまいりたいと考えているところでございます。以上浜口議員の質問に答えさせていただきました。
一般質問の途中ですがここで11時まで休憩といたします。それでは休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。浜口正秀君。
質問の一番目にですね、一番目に、この霊屋町の地域性を生かした地域産業への重点的な取り組みをされていることで、それは非常にいいことだという、ただし近年の社会情勢からですね、いろんな課題があるのではないかということ、そのことについて、関係者へ、課題として具体的な対応をですね、告げるべきではないかという質問をしましたが、これは質問の仕方が悪かったのか内容が悪かったのか回答がなかったようですけれども、いかがでしょうか。
町長。
すいません、内容的に私どもがその部分の質問を把握できておりませんので、できればそれぞれ例えば農業とか水産業とかの部門でご質問をいただければと思います。
はい、そういうことであればですね、できるだけ早急に、できるだけ具体的に そして、まあ、対応ができれば、あの国の交付金とか、まあ、前の失敗質問の中でお金を出せばいいというものではないという問題提起をしましたけれども、やはりそういう国の制度をもう十分に活用されて、関係者の皆さんの手助けをしてください。それから、この GSMC の進出の件についてですけれども、これは、まあ、これ、レオグ町でどうこうできる問題ではないと思いますけれども、私はさっき言いました、一次産業とかそういうものの取り組みと同時にですね、この嶺北町を九州西部工業地帯に格上げすると、その手段として、福岡から鹿児島への陸上交通を先ほど近代化とか言いましたけれども、そういう形でですね、ずっとこう改善していく。で、まあ福岡から鹿児島に行く間には当然途中から長崎に行く考えがコースがあろうと思います。それから大事なのが熊本から天草五橋を通って嶺北町へ行く。それからもう一つは鹿児島から天草を抜けて長崎へ抜ける、そういう案がですね、国とか各関係団体でされて検討されていますね。でそういうもので、まあ、一次産業に力を入れるのが良くないということではありませんけれどもですね、見方を変えて、そういう形で今各地域で取り組んでおられる広域化、そういうものも含めて、特にこの、TSMC には国も日本国も台湾も力を入れているというふうに思いますので、この際そういうことを提起してはどうかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
はい、はい、貴重なご意見ありがとうございます。先ほどですね、答弁の中で、申し上げましたけれども、やはり長崎と天草、それから鹿児島のこの西海岸の縦断ルートというのは、大変今後はですね、特に重要性が増すものと思います。まず観光においては、今旧天草町の方で、まあ、橋トンネルの工事が進んでおりますけれども、あと一つですね、まあ、トンネルが開通して、橋が架かればですね、部分がまたいい道路がですね、で完成をいたしますので、そうなりますとこのルートの必要性というのも増してまいると思います。それからやっぱり先ほども申しましたように能登半島の地震もありまして、まあ天草地域は半島地域でございますので、もしそういった大きな災害があった場合には、まあ、陸のこととなってしまうというようなことの中ではですね、防災あるいは物流の面でこの航路、長崎天草間の航路の重要性がさらに増してくるのではないかというふうに思っているところでございます。それから合わせて、まあ、TSMC のことが出ましたけれども、実は先立ってですね、熊本県の町村会の会長副会長と、それから、一軍一町一軍二町の首長会の会議をですね、嶺北町で開催をさせていただきました。その中には今 TSMC が進出をしております菊陽町、それから大津町の町長さんもおいでいただいたんですけれども、ご承知の通り嶺北町は九州電力が立地する電気のふるさとでございまして、またその上で今風力の設備の工事も進んでおります。そういった意味では熊本県下のみならず九州の電力を供給する大変重要な拠点であるということも各首長さんにも改めてお話をしたところでございまして、これにつきましては、木村県知事にもですね、そういった電気のふるさととしての嶺北町の役割、これも認識していただきたいということをですね、常々ですね、お会いしたためにお願いをしているところでございます。そういった中で、今後ですね、九州電力におかれては、アンモニア混焼等を通じて、脱炭素化、低炭素化をやっていきまして、まあ、ゼロ化も、シティの実現を目指していくというようなこともございますので、そういった意味ではですね、熊本県下の各区長さん、各市町村においても、嶺北町の電気のふるさととしての役割を再認識していただくような形で、今後もお願いをしてまいりたいということで考えているところでございます。
浜口正
今町長からですね、防災対応とか、それから火力発電所を活用した地域づくりという話も出されまして、考え方も示されましたので、ぜひそういう形で進めてほしいと思います。それから、あと県道関係、県道から河川、それと県管理の公共施設にですね、要望していくということが、再三再四言われております。今日も国道、県道、河川、などなどについてですね、要望していくということですけれども、これは要望された分については答えが出ているんですかね。私は特に等々力の三貫山に行く県道についてはですね、再三再四、要望しています。で現実担当課長、町長も現場に行ってもらえば分かると思いますけれども、道路幅員は狭くて、左の川の方の路肩は高くて、右の山は迫っていると、そういう状況なんですよ。で、やっぱりああいうところは現場を見られて、町長自ら見ていただいて、で町長自ら県に強く要望するという形にしてもらわんと、係に任せてとけばとか、昨日ちょっとなんか役場職員に対して失礼な言葉がこの議会の中でも交わされましたけども、まあ、それは別にして、やはり難波ショット会ということをですね、でこれ質問の中で申し上げましたように、お願いしても音沙汰なしという状況をですね、町民に植え付けています。やっぱりそういうことがないように、取り組むべきだというふうに思います。それからトイレの問題ですけれども、これはやっぱ新たに計画を立てて財源を確保してということになろうかと思いますけれども、具体的にどのように取り組んでいこうと思っておられるのかお尋ねします。
町長、
今の道路の関係の、ご質問の中でですね、県道の維持管理のなかなか県に要望してもその後どうなったんだという話になっている。一応県に要望した部分についてはですね、県に回答を求めて、具体的な回答をですね、いただいているところでございます。ただですね、なかなか、県の方の予算もあってなかなか進展しないという状況もございますので、これにつきましては改めて私も要望してまいりたいと思います。なお現地につきましては私もですね、できうる限り確認はさせていただいておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
総務課長。
はい、トイレの整備の関係なんですけれども、今回の質問にあたってはですね、浜口議員から令和6年の3月議会の折に、農村運動広場の、グランドゴルフ等の大会の中で、なかなかこう女性 のトイレが混み合うというふうなこともあって、それを受けてのこちらの対応としまして、その後教育委員会の方でですね、当時はこう和式の便器が結構あったので、やっぱこうご高齢の方が結構その和式のトイレっていうのはやっぱこう足腰悪い中でちょっと抵抗があるというようなことで、そのあたりについてはですね、教育委員会の方で洋式のトイレ等に改善をしたところでございます。他の施設につきましても、その利用の状況等を見ながら、施設ごとにですね、どういった改修がいいのかを含めてですね、引き続き検討をさせていただきたいと思っております。以上でございます。
浜口正秀君。
はい、ぜひ今の引き続き検討というのがですね、非常に何というかこう耳を右から左に通り抜けて張ってしまうというような感じがしますので、そういうことがないように、町長が今言われましたようにですね、やっぱ現場を確認してピシャッとやるんだということですので、必ずもろに成してください。それから世界平和の可能性を探ると、非常にこうなんかレベルの高いといいますか、話題が大きすぎるような課題を嶺北町の町長さんに質問事項として投げかけました。これはですね、やっぱり最近テレビを見る時間が非常に多いわけですけれども、テレビは どこをつけてもですね、韓国ドラマかニュースで、ニュースでは どっかの国にどっかの国が入り込んで、ミサイルを撃っていると、それぞれの当事者の責任者は俺たちの責任じゃない、あいつらが悪いんだということで、それあんたたちがそういうことを言おったっちゃう、それ一生どがんばならんという場合というふうな感じがします。それはその画面の中に先当初質問しましたように、画面の中にですね、抱えられている子どもさん、もう子どもさんというよりも、まあ、赤ちゃんに近いような子どもさんですね。それでなんかテレビの説明では食事が足りないだからというようなことで、頭は普通はあるんですけど もう急にもう小さくなっていると言いますか、あんまり喋るような涙出てくるようなそういう画面が映し出されます。でやはりそれは、まあ、電話町の山崎町長が世界各国の代表者とちょっと来てみろという形でですね、言うことができれば話は別ですが、まあ、そういうことは不可能に近いような感じでしょうから、まあ、努力はしてもらうとしても、ぜひ世界の平和のためにですね、ご尽力いただきたいと思います。それからこの世界平和と関係あるのかどうか分かりませんが、過去の戦争の中での慰霊碑がですね、坂地が式止めようか、トルロにあろうかと思います。でこれ式の場合ですけども、式の慰霊碑に慶応台を国旗のですね、慶応台を作っております。でそれで日の丸の旗日照旗を決めるんですが、まあ何かがあったから正月だからとかひな祭りだからということではなくてですね、365日日の丸を上げて日本の意識を高めると、そういう気持ちの中でしてるわけですが、日照旗もやっぱり1ヶ月ぐらいしか持てんですね、なくなってしまいます、風で飛んで、なんかそれを定期的に見ていただいて、町の方で、決めるとか、あるいは世話をする人にこれ決めてくれろということで配布されることはできないのかお尋ねします。
福祉保健課長、町長。
はい、まあ、世界平和の件で、冒頭話がありましたけども、実は先ほどの、まあ、ご質問でもとも関係するんですけども、長崎の鈴木市長とたびたびお会いする機会がありまして、まあ、今年も、ペーロン大会でそれぞれ行き来をした中でもですね、鈴木市長とお話をしました。ちょうど長崎市においては毎年ですね、原爆慰霊式典を開催されておりまして、まあ、その苦労話あたりもお聞きしながらですね、やはり世界平和の大切さは私 も、もう理解をさせていただいているところでもありますし、昨年は長崎の西坂の原爆資料館にも行かせていただきましたけれども、改めてそういう戦争の過去のですね、そういった歴史も振り返りながら、今の時代の私たちが考えていく必要があるのではないかというふうに考えているところでございます。
福祉保健課長。
はい、先ほど慰霊碑の件がございましたので、その部分につきまして、福祉保健課より回答させていただきます。先ほど質問にもありましたが、各地区で、遺族会がございます。その中で、各地区にあります慰霊碑および周辺の整備につきましては、各地区の遺族会の方にですね、町から、お願いをしているところでございますので、何かございましたら、私どもに伝えていただきまして、私どもからまた遺族会の方にお伝えをするような形も対応もできますので、何か今後ともですね、そういった内容がございましたらお尋ねください。
浜口さん。
はい、各地区の遺族会にはまあ、金銭的なあるいは人的な補助はされているのかどうかお尋ねします。
福祉保健課長。
はい、毎年、各地区ごとに3万円の補助をしているところでございます。
浜口、
よろしくお願いします。
はい、
以上で浜口正秀君の一般質問を終わります。